今日はハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界金融戦争、謀略渦巻くウォール街は、作家の広瀬隆が世界金融の中枢とされるウォール街を軸に、金融機関や周辺の権力構造をたどりながら、現代史の動きと結びつけて読み解こうとする調査方のノンフィクションである。企業名やキーパーソンの経歴、人脈、利害の連鎖を手がかりに、複雑に見える金融の構図を相関関係として整理し、競争的な景気循環や市場ニュースだけでは説明しきれない力学を描くことを狙いとしている。金融危機を純粋な経済現象としてではなく、政治や資源、軍事を含む広い権力闘争の文脈で捉えようとする姿勢が特徴で、読者には制度論よりも背後関係を追跡する視点を提示する一冊となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ウォール街を中心にした権力構造の見取り図、本書の核は、ウォール街を単なる金融取引の場所ではなく、巨大な意思決定が集中する権力の結節点として捉える点にある。著者は影響力を持つ企業や実力者を個別に取り上げ、その生い立ちや経歴、所属、関係機関との結びつきをたどることで、金融界の力関係を相関図として見える形にしようとする。市場は匿名の参加者が合理的に動くという説明だけでは、なぜ特定の局面で特定の判断が重なり、政策や世論の方向まで変わるのかが理解しにくい。本書はそこに人と組織の継続的なネットワークという観点を持ち込む。これにより金融機関、政治、官僚機構、国際関係がどう連動し得るかを、抽象論ではなく関係性の連鎖として捉える読み方が可能になる。実務的な投資なんではないが、金融現象を立体的に見るための前提として、誰がどこで影響力を持ち得るのかを考える土台を与える。次に、金融危機をめぐる語りと背景の読み替え。本書では、金融危機がなぜ起きたかを、価格変動や制度、設計の失敗だけに還元せず、より広い権力構造の帰結として捉えようとする問題意識が強い。一般のニュース解説は、景気後退、信用収縮、バブル崩壊といった経済用語で説明しがちだが、著者はそれに加えて、危機の語られ法そのものが政治的に利用され得るという視点を示す。つまり、危機が起きた事実だけでなく、その責任の所在がどう配分され、どの改革が正当化され、どの主体替えをするのかという問いに読者を導く。これは陰謀論的に断定するというより、利害が交錯する場としての金融を前提に、説明枠組みを疑う態度を促す読みである。金融危機を理解する気は、制度や商品だけでなく、語りの背後にある利害と力関係を点検する必要があるという批判的リテラシーを育てる論点になっている。さらに、キーパーソンの経歴と人脈を応調査の方法、本書の特徴として企業や制度の解説にとどまらず、影響力を持つ人物の経歴やつながりに焦点を当て、そこから全体像を組み立てようとする手法がある。金融は数字の世界に見える一方で、重要局面の意思決定は会議からだ、規制当局、政治的な交渉など、人間関係が介在する場で行われる。著者はその前提に立ち、ここの人物がどの組織を渡り歩き、どの集団と結びつき、どういう役割を担ってきたのかという履歴を重ね合わせることで、影響力の所在を読み解く。読者にとっての価値は、特定の銘柄や指標を学ぶことではなく、情報を読む際に人物と組織の連鎖を確認する癖を身につけられる点にある。例えば、政策提言や市場の推奨が出たとき、その発信者の立場や利害をたどるという視点が生まれる。複雑な金融を一度関係性に分解して理解するという態度は、他分野の現代史理解にも応用できる。そして、中東の石油利権と国際政治を結ぶ視点、本書はウォール街を中心に据えつつも、金融の背後にある現実の資源と地政学、特に中東の石油利権や国際政治の緊張に触れながら、金融と実体の結びつきを意識させる構成になっている。金融はそれ自体が自己完結しているように語られることがあるが、実際には資源価格、軍事的緊張、外交政策、エネルギー供給不安といった要因が市場心理や国家財政に影響し、金融システムの安定性にも跳ね返る。本書のこのパートは、金融危機を狭い専門領域の出来事としてではなく、国際秩序の力学の一部として捉えるための補助線となる。一方で、読者の関心が直近の金融危機のメカニズム解説に偏っている場合、資源や地政学の比重が高く感じられる可能性もある。しかし逆に言えば、金融のニュースを資源と安全保障の文脈で読み替える視点を得られる点が本書の射程の広さであり、 単なる市場入門書と異なるところである。最後に表層の金融知識より構造理解を優先する読書体験、世界金融戦争は投資の手順や商品設計の細部を教える実務書きというより世界金融を動かす構造をどう捉えるかに重きを置いた本である。金融危機に関しても数字や制度の解説を積み上げるより誰がどこで影響力を持ち、どの利害が連結し、どの説明が採用されやすいのかといった構造の読み取りに主眼がある。そのため読者は金融用語を暗記するというより情報の背後にある関係性を想像し、ニュースの枠組みを点検する機微練をすることになる。これは短期的な実用性を求める読者には物足りなさになり得るが、長期的には経済報道を鵜呑みにしないための示唆を与える。金融をめぐる言説は専門性の高さゆえに権威化しやすい。本書はその権威を相対化し、歴史、人脈、資源、政治という複数のレイヤーを往復しながら理解する姿勢を促す。結果として金融を世界史の一部として読むための読み物として位置づけられる。結論として本書は世界金融の仕組みを数学的に理解したい人や制度改正の論点を体系的に学びたい人よりも金融がどのように権力と結びつき国際政治や資源問題とから見合って動くのかを大掴みにつかみたい読者に向いている。ウォール街を構成する企業や実力者の経歴、人脈をたどる調査方の語りによって複雑な現象を関係性として整理する手がかりが得られるため、ニュースで語られる金融危機や市場の変動をより広い文脈に置き直して考える力がつく。実用的な投資判断に直結する処方箋が並ぶタイプの本ではないが、情報の受け取り方そのものを鍛えるという意味での実践性がある。類書が制度や商品に焦点を当てがちな中で、本書は人物と組織のネットワーク、さらに中東の石油利権など地政学的要因にも視野を広げ、金融を世界の力学として読む点が際立つ。金融をめぐる説明が単線的に感じられるとき、別の角度から考え直すための刺激になる一冊である。ご支援いただける場合は広瀬隆、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。